小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。先週に引き続きゴールボール男子日本代表金子和也選手をお迎えしてお話を伺います。ゴールボールは1チーム3人、バレーボールと同じサイズ9メートル×18メートルのコートで戦います。それぞれのエンドラインに幅9メートル高さ 1.3 メートルのゴールがあって、鈴が入ったボールを互いに転がしてゴールを狙います。スピードのあるボールが投げ込まれて、それを全員で体を投げ出し合って阻止する、迫力のあるスポーツです。今日のゲスト金子選手は埼玉県出身の25歳、中学生の時にゴールボールと出会いました。去年のパリパラリンピックではキャプテンとして出場し、日本男子チームにとっては初めてとなる金メダルを獲得、日本に嬉しいニュースを届けてくれました。さて今週はどんな話が聞けるでしょうか。振り返りますと、その中学3年でゴールボールに出会って、競技を始めておよそ10年、
はい、
パラリンピックでゴールボール男子にとって初めての悲願の金メダルを手にしたわけですけれども、今回このパリパラリンピックに向けてチーム内ではどんな戦略、戦い方を意識しながら練習されてたんですか。
一番は予選の、しかも初戦で当たる中国とは必ずその、初戦っていうのはもう大事ですし、はい、それ以降決勝トーナメントでも、準決勝もしくは決勝のどっちかで絶対当たるだろうっていうのがもう、こうイメージができてたので、対中国を想定してフェイク、ボールを持ってない選手が持ってるふりをして投げる真似、音を出したりとか、あとはどれだけ速いテンポで打ち返せるかとか、本当にもうそもそもそれを成立させるためにそれぞれのスキルアップっていうのも重視していたところですね。
去年 の, その取材に伺った時も皆さんとかなりコミュニケーションを取っていらっしゃいましたけれども、やはりこう直前は綿密に組まれたんですか。
組みましたね。本当にもう何ですかね、もうイメージで言うと4月から6月は、とにかく質も量もこだわって、で濃い時間を過ごして、で、7月8月から少しずつこう量を減らすというか、質にこだわる、とにかくこの1本で全員がかっちり決まるような攻撃だったりとかっていうのをこだわりにこだわり抜いて、
その量と言いますと試合数ってことですか、そのボールをこう投げて取りに行くっていうこのターンをたくさんするってことですか。
試合自体もそうですし、例えば試合自体がその前半12分後半12分なんですけど、もう12分っていうので1本区切って、で12分をやって5分休憩、12分やって5分休憩、12分やって5分休憩みたいなものを午後の中で4本5本詰めるったりとか、単純にそのもっと短く、でもゴールボールは受けてから投げ返すまで10秒なんですけど、その10秒を8秒7秒に減らして、
短くしてより素早く返す、
それをじゃあ6分やって3分休んで6分3分ってことっていうのはたくさんやりました。
それはやっぱりその時に 最高の力を出すみたいな、このパフォーマンスを上げるっていうことですか。
はい、もうどんな状況でも攻めるそのタイミングスキルだったりもそうですし、息が上がってもディフェンスにこう手を抜かないというか、
そっか、
はい、っていうのを質高く絶対にこう競る場面は出てくるので、
はい、
そこでも勝てるようにっていうのはずっとイメージして、はい、実践してきたことですね。
そうですよね。そのね、ゴールボールって改めてこのチームの人数がね少ないですもんね。それをこう、
そうですね、
12分守りきる攻めきるってやっぱりかなり脳の何でしょう、いろんな頭の回転も使いますよね。
使いますね。もう相手がどんな攻め方をしてるのかもイメージできないと次でやられてしまいますし、点を取るためにももうずっと頭はフル回転で
やってます。で、今先にあのお話があったその、まあ、初戦の中国と戦ってまた得たもの、はい、収穫っていうのをまたやっぱ次の試合までにこう立て直したりとか戦略練ったりっていうのはされてたんですか。うん、
そうですね。もう毎試合毎試合、まずその選手一人一人で映像をいただくんですね。
あ、へえ
なんていうか、
その選手だけを撮っているってことですか。
あ、というか、試合中国戦が終わって、
はいはい、
着替え終わった人から、はい、自分の携帯に映像をいただいて、
まあ、
試合自体もそうですし、
はい、
お願いすれば個人のそのずっと動きっていうのも見れるんですけど、
はい、
で弱視の選手はそれを見て、
はい、
全盲の選手はその映像班に声で状況を説明してもらいながら試合状況を見て自分のその試合での成果と課題を
すごい、
でそれを全員がしっくりきてから次の試合に向けてのミーティングまでにまとめて話して次に向けて動くっていうのをずっとルーティンとしてやってました。
それこそまあ日本にいる時からそれもやられてたってことですよね。
日本にいる時はもっと短い時間でしたね。あの試合やってで5分間の間とか、
そうそう、
まあ、ちょっと、はい、長めに撮った時に気になったとことかを映像班のところにバーって走っていって今のこのシーン見せてとか、はい、
休憩は休憩じゃないんですね。
そうですね、まあ、1分くらい息整えたらみんなすぐスッとなるんで、はいはい、聞かずにはいられないですね。
なるほど、はい、やっぱその毎回毎回の自分のちゃんとプレーを振り返ることで、
はい、
次にちゃんと活かして、
そうです、
それで掴んだ金って思います。なんかもうその周りの方もすごいですね。
もうやっぱ自分たち選手は、まあ、実際にはもう最後にはプレーをするだけになるんですけど、コーチスタッフの方は次を次を考えていってくださってるので本当にスタッフの方々の方が、
はい、
大変というか、まあ、忙しく、
いやすごい、
はい、
いやあのそこまで綿密にいろいろ組み立てていらっしゃったと思いますが、はい、キャプテンとしては、まあ、チームをどう引っ張っていこうとかどんなチームにしようというのはどういうふうに工夫されてたんですか。
僕はですね2024年の4月からキャプテンに前任の川島選手から引き継いだんですけど、
はい、
まあ、その時にチームにはあの僕は言葉とかでは、
うん、
鼓舞はできない、でもプレーでチームが落ちてれば絶対に巻き返すし、
うん、
あの上がっていればそれを背中を押すから、とにかくプレーで見せるって、だから
かっこいい、
だから何かあったら知識としてたくさん意見をくださいと、
へー、
その分行動で返しますっていうのは伝えました。
すごく頼もしく、でも自分にもちょっとなんかプレッシャーと言いますか、
うん、
絶対自分が勝ち切らなきゃいけないみたいな、そういった意味の葛藤ってなんかあったんですか。
まあある程度のプレッシャーというかはありましたね、
うん、
でもそれが僕にとっては心地よいというか、ある程度やらなきゃいけない、
うんうんうんうん、
で自分がうまくいけばチームが勝つ、ミスれば負ける、
うん、
それぐらいの方がなんかやりがいもありますし、まあ、それぞれの選手がそう思ってたんですけどね、
うんうん、
でも自分の立場もそうですし、
うん、
まあ、言葉行動一つがチームの模範であれば、まあ、自分にもプラスになるなっていうのはありました。
うーん、チームの、ね、皆さんこう年齢が割と近いんですよね。
近いですね。今
男子チームは、
はい、一番下が18歳の子で、うん、一番上が34歳ですね。うん、
でその間あたりに本当こう金子選手がいるような形で、
そうですね、はい、
一言で言うとどんなチームでした。
まあでもあの本当にオンオフが上手なチームですね。
そうですか、
はい、もうやるって練習も試合もじゃあやるぞってなったら、本当にもう普段では考えられないぐらいの集中力と 以前にも来てくださった時に、はいはい、すごいこう和気あいあいという
か、いや仲良しだなって思いました。本当にじゃないですか、楽しそうに、はい、
いや本当にそう言ってくださるんですけど、はい、ひとたびコート入って、はい、でコートから出て映像を見るときは、はい、もう全員がこうシリアスのぐらいな、なんかピリピリとした空気感で、もう妥協もなしに、
すごい、
でそれが終わって、じゃあ練習終わりねってなったら、うん、また和気あいあい、
はいはい、
って感じですね。
いいですね、やっぱりオンとオフ大事ですね。
そうですね、もう本当にある意味そこがうまくいったからこそ試合での集中力が高まりたと思いますね。
なるほど。ちなみにこう金子選手自身のオンオフの切り替えとか試合前のルーティーンって何かあったんですか？
うん、僕はまずオフはあのアニメ見たり、
あーそうなんですね、
ゲームしたりっていうのが、はい、もうオフの時は完全競技のことから離れる、
一回離れる、
はい、てか僕以外もそうでしたね、
はい、
あ、みんな チームみんなゲームしてたりします。
あ、そうですか、
はい、で例えば試合前になるとバス移動とか、まあ、パリ大会で言えばそうだったので、
はい、
バス移動の30分間は僕はもうイヤホンして、
うんうん、
1回寝るぐらい自分の中でじっと静かに過ごしますね。で会場についても全員でアップするのがだいたい試合の1時間前ぐらいなんですけど、はい、それまでも個人の20分のストレッチ時間も黙々と黙ってやるのが、10年間こういろんな遠征行ってきて一番これがしっくりくるなってこう決まったものですね。
素敵、かっこいいですね。お送りしてきました小鳩の愛、今週もゴールボール男子日本代表キャプテンの金子和也選手をお迎えしました。いかがでしたでしょうか。お話の中にもありましたが、練習の時から選手の動画を撮って、試合が終わるとすぐにその戦い方を振り返り次の試合に生かす、まあ、これは選手はもちろんですがスタッフの方も含めてチーム一丸となって戦ったからこそパリの金メダルにつながったんだなと感動いたしました。来週も金子選手のインタビューをお届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。